発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油のゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。なんとなんとですね、
はい、
今回で放送が、
はい、お
100回。
イエ
ーイ。すごいね。2000。
もうゲストだ今。
入っちゃダメなの？
もういいよいいよ。
ごめんね。なんかすげえラジオみたいだなと思って。
説明しますじゃん。
はい。そう、もう早速ねゲスト来てもらってますけど。
にぎやかしにね、来てくれまし
たね。はい。いや、100回続いたもんだね。
ね、1年半。
うん、2015年の秋ぐらいからだから、はい、もうほぼ2年ですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだ、1年で50何回しか取れないから、はい、だいたい2年だね。
いや、これもねリスナーの皆さんが応援してくれたおかげだね。
本当にありがとうございます。
YBS さんとリスナーさんのおかげです。
YBS さんと本当にリスナーさんの、
あと結構すごいのはね、発酵の話ばっかりやって100回も持ってるっていうのはすごいね。
まあ、ちょっと脱線していることもあるんですけど、まあまあ発酵にね行くのでね、
う
ん
う
ん、
ほぼほぼ、
うん、そうだね、うん、いや、これからあともう100回、
そうですね、850発行だから
850回ぐらい185回
じゃ目指して、
うん、わかりました。ちょっとややこしい、
ややこしいけど、
絶対その節目忘れる、
ちょっと遠いから、
うん、そんな節目忘れるよ、
う
ん、
そうですね、185回目指して頑張りましょう、
はい、じゃあ皆さん本当にどうもありがとうございます、うん、これからも頑張ります。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発行に関する素朴な疑問や発行の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク。今日の手前味噌は本の話。今日のゲストは神楽坂の書店カモメブックスの柳下恭平さんです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
ようこそ。
先ほども賑やかに盛り上げていただいて、ごめんなさい、ありがとうございました。
オープニングから
ラジオのね、はい、人気が分かってなくて全然、
いえいえ、説明しなかったのもあるし、100回だからね。
そう、ね、一緒に盛り上がっていただいて、
はい、ということで早速自己紹介をしていただこうと思うんですが、
はい、よろしくお願いします、はい、ご紹介の通り神楽坂、東京の神楽坂という町で本屋さんを、カモメブックスという本屋さんをやってる柳下と申します。
実は僕が今回その新しい本、発酵文化人類学を出すときに、柳下さんにはすごいお世話になっていて、ね、今日はせっかくだし、なんかこう本ってそもそもどうやって人に手に取られるのとか、うんうん、どうやって作られるのみたいな話を専門家だから聞いてみたいと思うんだけど、
本屋さんならではのね、
うん、
僕がもともと実は校閲っていう、うん、本の間違いを見つける仕事をずっとやっていて、実は発酵文化人類学の校閲もお預かりしてたりするんですけど、
間違い1個もなかったもんね
やめてやめてやめて、怖い怖い怖い怖い怖いで、だから僕実は本屋さんやったのは2年半前で、それまでアルバイトでも本屋さんやったことがなくって、本屋さんにはもちろん行ってたし、本は すごい好きなんだけど、本屋さんをやるっていうのはずっと初めてだったのね、
うんうん、
で初めて本屋さんをやってみて本当に驚くことがいっぱいあって、うん、例えばその自分が文房具屋さんを開くってなったら、うんうん、文房具屋さんの問屋さんとかに、まあ、メーカーでもいいんだけど、うん、カタログとかがあって、この万年筆とこの鉛筆と消しゴムくださいっていう風に、ロットは、うん、最小の発注単位はいくつですか、うん、50本ですってなったら、うん、じゃあそれを卸値で、うん、売ってもらって、うん、それを売るって、まあ、うん、すごいシンプルな流れなんだけれども、うん、まずその本を卸してもらうっていうところですごいハードルがあるってことに初めて知ったのね、
うん、
だからもう正直に何ていうか出版社さんに、
うん、
本屋さん始めたいんですけど下ろしてもらえますかって言ったら、うん、いやいやいや直接じゃなくて、うん、流通取り次ぎって言われるその流通会社があって、うん、そこに問い合わせてください、
うん、
なんか本の流通のなんかエージェントっていうか仲介をしている会社があるんですね。
でそれがすごく面白くて、その、例えば家電量販店とかで、うん、例えば洗濯機が欲しいって、うん、洗濯機が5台欲しいってなったら、うん、当然メーカーに、そのいろんな大手メーカーに、うん、この洗濯機5台くださいって分かりましたって言ってくるのが当然の流れだと思うんだけれども、なかなかそういうふうにもならなくって、 でそれが多分平君の話にもつながっていくんだけど、うん、その本の発行部数つまり何冊するかっていうのが、うんうん、大体大きな出版社でも文芸だと4000冊ぐらいに今なってきてるね、うんうん、で日本全国で大体1万2000件ぐらいの本屋さんがあるって言われていて、
お湯が足りないぞ、
うん、そうそうそうそう、だから普通に1冊ずつ渡しても足りない、
うんうん、
わけ、うん、で実際に実働っていうのはもうちょっと少なかったりもするんだけれども、じゃあやっぱり首都圏東京に集まったりとか、うんしていって書刷り第一刷りだと実は地方に全然届かないんじゃないかとか、で届くんだけれども、欲しがってるところになかなか届かないとか、でそういうことがあるんだなっていうのを本屋さん初めて分かってきたんだよね。でそこからその平くんのあの話にもつながっていって、その平くんがじゃあそれこそカモメブックスね、カモメブックスにカフェもあるんだけれども、なんか普通にこう会社に帰ってきたら平くんがカフェでこうなんか書き物から何かしてて、うんうんうん、あ平くんだと思って話しかけに行ったら、いや聞いてよっていうところからね、
う
ん
うん、そうそうでそれが僕が相談して、うん、いやなんか本って普通にやると僕の本が面白くても面白くなくても人に丁寧に取ってもらえないじゃんっていう、うんうん、これちょっと何とかしたいっていう相談を柳下さんにして、でそれで柳下さんの活動をいろいろ聞いて、うん、だからなんかその柳下さんのやってることって実はその出版社の人と本屋さんと、その本屋さんで本を手に取る読者の人って実は結構バラバラになってるんだよね、うん、今って。でその柳下さんってそれをなるべく近くするような活動をいっぱいやっていて、で僕も同じような方法論で本を作りたいと思ったんだよね、
うん、
だからあの僕の場合出した発行文化人類学の本ってちょっと舞台裏バラすと、いわゆる自動的に本がこう流通で配本されていくっていうシステムを最初全く使わなくて、あのさっき言ったその書店が注文してくれたら届くみたいな、そういうだからある種の取り次ぎ機能みたいのを一部ちょっとオフにしてやってるって感じなんだよね、
う
ん、
ちょっと補足すると、うん、その取り次ぎっていう流通の会社、卸の会社が、うん、この本屋さんだったらこれぐらい売れそうだなっていうのをある程度考えて、うん、パターン配本とか言われるんだけども、うん、本をある程度、まあ、勝手にと言ったらちょっと上からだけど、うん、割り振っちゃう、ねうん、だから、うん本屋さんはもう極端なこと言うと段ボールを開けてみて、あ今日届いたのこんな本なんだ、自分が注文してない本も届いちゃう、これはいいことも悪いこともあるんだけど、でそうなってくると、発行文化人類学ってそもそもこれ帯もついてないけど何の本だっていうところから本屋さんは考える、
確かにどこに置くかも困っちゃいますね。
そうそう、で平くんはデザイナーだから当然そのこの本をどうやったら、ね、帯の話とかね、あのどういうふうに売ってほしいっていうのを注文するっていうアクションから売り始めるっていうことをしてたんだよね。
そうそう、だからなんか関与していくってことか、
だからすごい僕はなんかシンプルな関係がいいと思っていて、この本面白いぞって出版社と著者の人が作って、でそしたら本屋さんがこの本面白そうだな、うちでお客さん売りたいなって言って、でコーナー作ってもらって、そしたらそれを見たお客さんはこの本面白そうだなって手に取るみたいな、でその時に書店の本屋さんのレコメンドがついてるのがいいわけ、この本パッと見よく分かんないけど読んでみたら実はこういう風に面白いんですよっていうのをやるといいわけ、すごくだそういう仕組みを作りたかったっていうね。
カモメブックスだとその発行とかそういうあの食べ物とかのところに置かずにデザイン書のところに発行文化人類学をさしていて、でカモメブックスさん実はポップをあの、うん、煽りを実は使わない本屋さんのね、
うんうんうん、確かに
デザイン的にちょっとあのそこだけ目立っちゃうのが嫌で、うんうん、面出しっていう表を出すっていう以外はやらないんだけど、うんうん、デザイン書の中に入れることによって発行文化人類学がデザイン書なのかなって思って手に取ってもらえるとか、そういうふうにそれ考えて各本屋さんが考えて作るように、
うんうんうん、だ結構その柳下さんのやってることそのコミュニケーション作りですよね、その、うんうん、本と人が出会うためにどういう回路を作ったらいいのかっていうのをなんかこう知恵を絞った新しいやり方でやってるっていう感じがするなと思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、本屋さんってそれこそ駅前にあったりとか、うん、帰り道の動線にあったりとか、うん、なんかその自然による流れっていうのを多分作ってるところすごく多いと思うんだけれども、うんうんうん、なんとなく気になってまたわざわざ行きたいなっていうようなお店作りだったりとか、うん、なんかそういうことができるといいなっていうのはずっと思ってましたね、う
ん、池袋新しくプロデュースした本屋さんのことを教えてほしいんですけど、
そうですね、あの池袋の西口公園前にあの袋書茶房というですね、全部袋閉じになっているのね、だから袋書茶房、袋閉じだから袋とか
中身が分かんないってこと
ですね。そうそうそう、あと池袋にあるから池袋で袋書茶房だったり、まあ、シャレなんですけどダジャレなんですけど、本当に全部袋閉じで中身がまず分かんないですよ、何の本か分かんない、
うん、
その全部ブックカバーかけちゃって、うん、そもそもなんか分かんなくて、そこに番号が1番の本ってあったら、その1番の本の内容はもうポップだよね、さっき言った、
うんうんうん、
あのこういう本です、こういう時に読んでほしいです、こういうふうに面白かったですみたいなことが書いてあって、基本的にはそれだけ見て買ってもらう のね。うーん、でその先に、この本を読んで、もしくはこの本が何か分かった人も多分いると思うから、この本を読んでこう思ったら、例えばなんか友情についてもうちょっと考えたいだったら次何番の本を読んだ方がいいよとか、うーん、いやいやもう自分の一人の世界に閉じ込めたいってなったら何番の本を読んでほしいとか、うーん、その2000冊、まあ、1231冊あるんだけれども、それが全部こそつながっているっていうデザインの本棚で、うーん、ちょっと変な本屋さんを最近作りましたね。
なんか反応とかどうなんですか？
いや、思ったよりもその売れて嬉しい悲鳴なんですけど、あの僕もうちょっと遠くから一元さんが最初来て、うんうんうん、リピートまでの間が長いかなと思ったら、結構早い段階からリピーターの人が戻ってきてくれて、読み終わったら次の本を探すっていう動きを結構してくれてるみたいで、
その番号通りに動く人もいる、
番号通りにそう動く人もいれば、多分本当にジャケ買いで、そのあのね、もう一個下になんか役に立つとか、うん、あの5つ星がついてて、うんうんうん、あの面白いとか読みやすいとか、うんうんうん、でそれであの面白いけれども役立たないみたいなのを狙い撃ちしてる人とかいてそう、あとギフトブック、あの贈り物にあのいいようにも作ってあって、
あ、贈り物に本って嬉しいですよね。
そうそう、あと自分が読んじゃうと本って思想が入るから、うん、なんか下心があるように思われちゃうかもしれないんだけど、うん、これだと自分が読んだことない本だから逆に送りやすいっていうのもあって
、わかります。あの上げる時の下心と、あともらった時の相手の意識考えちゃうと
そう、感想言わなきゃいけないのか
なって、ね、
そうそうそうそう、意外に1000円ぐらいでパッと送れる贈り物って難しいじゃないですか。うん、だから本だったらそういう形で贈り物にすごくしやすいんじゃないかな。
そうそう、やっぱよく考えてらっしゃるな。
あら、まあ、うん、ゴミにそんな褒めてくれるの嬉しいね。
もう出版業界の風雲児ですよ。
時間が全然足りなかったですね今日も。
う
ん、
そうだね、
はい、
うん。いつかちょっとロングバージョンやろ。
そうですね、いつかロングバージョンで。
はい、そうそう、ロング撮りやろ。
今日はカモメブックスの柳下恭平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
はい、先ほどゲストに来ていただいた、柳下さんが今度千葉のそごうで新しいお店を9月15日にオープンします、うん、でうちの麹を使ってもらった甘酒ドリンクなんかを出す予定でいるので、うん、ちょっと詳細またブログに書こうかな、う
ん、コラボすんの？
そう、初のコラボで、そうそうそう、今まで友達だったんですけど今度ビジネスの足をこう、う
ん、じゃあそこの千葉の本屋さんで公開収録とかできたらいいね。
いいですね、麹
イベントやろう、
麹飲みながら麹トークやりましょう、
うん、これ
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーにて聞くことができますので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。